シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
こうすると影が消えます。ダロッカです。よろしくお願いします。
よくわかんないですけど。
そんなシーンありますっけ？
ないです。
何の
誰なんだろう。
杉咲花のあのアンメットより。ドラマアンメットです。
あ、見て、見てないからわかんないです。
です。よろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます。はい。じゃあ、今日は、マラロッカさんといえば、坂本さんということで、
うん。
片思い世界についてやります。
はい。
この映画は4月4日公開の日本映画で126分です。で、ワードイ・ノブヒロさん。脚本が坂本雄二です。映画のコメントを読むと、花束みたいな恋をしたの脚本、坂本雄二と監督、土井信弘が再タッグを組み、杉咲花、清原果耶の3人を主演に迎え、強い絆で結ばれた3人の女性が織りなす日常と究極の片思いを、オリジナル脚本で描き出すということです。
はい。
では、から感想を言いたいんだけど、
はい、お願いします。
その、ナロッカさんにこれどうでしょうっていうことで、
うん、
見に行って申し訳ないですけど、僕はちょっとあんまり面白くなかった
んですけど、はいはい。
まあ花束みたいな声をしたらめちゃめちゃ面白かったですので、
うん、
期待して行ったんですけど、あんまり最初から最後はつまんないわけじゃないんですけど、あんま乗れなかったなっていう感じですかね。
うん。
いうのは、その最初のシーケンスで、その、まあ、合唱コンクールみたいなのがあって、
うん、
でそのところに黒い男が、まあ、現れるんですよね。フード被った。
はい。
で、その、フード被った男が現れたところで、こう、場面転換が起きて、
うん、
清原さんが、なんか、街を歩いているところに変わる、変わったと思うんですけど、
うん、
その時点で、あ、これは多分、お化けなんだろうなっていうのを分かってしまったんですよ。
おお、早
っ。すごいね。
っていうのは、その、なんか拾わなかったんですよ。
うん。そうですね。
あの場面で拾わないってことは、うん、主人公がすごい嫌なやつか、怒ってるか、
うん
うんうん、
お化けかっていう、その3点じゃないですか。
うん。
で、その後、もう、まあ、多分お化けなんだろうなと思いながら見ながら見てて、
うん、
で、他のところでこう、バスの中とか、止まらないとか、のことで、
うん
うん、まあ確実にもうこれはそうだなっていうのに分かってしまったんで、
うんうんうん、
それがちょっと原因かもしれないんですよね。
うん、ちょっと、まずは勘が良すぎたっていう感じじゃないですかね。
うん、
うね
うん、なんかネタバレ厳禁とか言われてるじゃないですか。
う
ん、
ああ、そうですね、
うん。あ、そうか、そういう風に言われてたんで、僕全然何にも知らずに見に行ったから、それ良かったかもしれないですね。
うん。それでなんか深読みしてしまったところもあって、
うん。
そうなると、結局その、ちょっとずつ小出しにしてるそういう振りみたいなのが、
うんうんうん、
冗長にしか見えないんですよね。
はは
またかっていう、うん、ところで、まずその物語の重要っていうかな、まあ、知らないとちょっと驚きで面白いと思えるようなところが、
うん、
僕にとってはちょっとそのノイズになってしまった。
なるほど。
でしかもその触れないっていうこととか、人に、と、を触れ合えないっていうことを、うん、結構何回もやれるんですよね。
うん、そうでしたね。そうですね、うん。
特にその、子供が車の中に閉じ込められて、
うん、
助けたいっていうシーンが、まあ、あって、
うん、
そこでなんか周りの人に助けを求めるんですけど、
うん、
いや、それはもう、できないってことはもう分かってるでしょって思うわけですよ。その周りの人になんか助けてください、助けてくださいみたいなこと言うんですけど、そういうシーンとか、だからその、そういうことはもう10年、2年あなたたちそういう世界にいるんだから、
うん、
それ今はやらないだろう、こういう時にっていうふうに思ってしまって、とかですね。だからまあそういう、うん、設定上のそのなんか繰り返しみたいなのに結構その、うん、早く次行ってくんないかなっていう、そこの設定はもう分かったから、
うん、
その設定を踏まえた上での話をしてほしかったなっていうところに僕の興味が移ってしまって、
うん、なるほど。
って感じですかね。まずそこが一点。で、もう一点は、別にあの少年の 殺人を犯した人が出てきてどうのこうのっていうシーンは、引っかかる人はいたっぽいんですけど、僕はそんなに何も思わなくて、まあ、そういうお母さんがいてもおかしくないし、それに対して復讐じゃないけど、まあ、あの少年がそういう行動を取るってことも、まあ、あり得るかもしれないことなんで、別にそれが何とかとかいうふうには思わないんで、そこは別にいいんですけど、なんだろうな。なんか、坂本さんの作品は多分、死んだり何か起きたとしても、こう、生きていこうみたいな話が多いような気がするんですよ。その、まあ、世間的に見たら辛いようなこと、死んだりすることでも、まあ、頑張って生きようよみたいな感じのところが、まあ、簡単に言えばですけど、あるような気がするんですけど、そこに、だから感動部分があるような気がしてるんですけど、本作においては12年もう経ってしまってて、で3人ですごい仲良く楽しく過ごしてるような気がしたんで、その、まあ、確かにそのお母さんとの思い出とか、その、好きだった彼についてのこととかあるんですけど、それもちろんそれをノスタルジックに思い出したり、悲しんだりすることは、まあもちろん気持ちはわかるし、理解はできるんですけど、なんかその感動に結びつかなかったんですよね。僕にとっては、その、だからもう彼ら12年経ってるし、そこはもうある程度消化できてんじゃないかなっていう気がして、だからなんかグッとくるっていうところまで来なくて、そこが、だからもっと亡くなってすぐぐらいの話だったら、会いたいとかっていう気持ちが切実だし、なんか僕も、もう、あの、物語の中でグッと入ったかもしれないんですけど、12年っていう歳月だったりとか、あとその、杉崎さんはお母さんに、なんか久しぶりに会った的な感じ言ってて。
ああ、そう、そう、偶然ね、出会ったみたいな感じでしたね。
それもなんか、その、本当に会いたかったらなんでもっと早く会いに行かなかったんだろうとか、いう疑問も出てしまって、その歳月と彼らの重みみたいなところに、全然乗れなかったんですよね。だからその、横浜流星との下りも、なんか、そうなんだ、みたいな。まあ、事実としては楽しめましたけど、ロマンス的な部分は全然感じなかったんですよね。だから、まあ、こういう話として、まあ SF チックなところとしては楽しみは楽しんだんですけど、まあ、そんなもんかな、みたいな。あとその映画において、タイムリープものと、こういうなんか、パラレルワールドものだと思うんですけど、ある意味。
そう
ですね。まあ、最近むちゃくちゃ多いんで、ちょっと、もういいんじゃないかっていうふうに。もうエブエブ以降もそれやっちゃダメって僕は思ってて。
両方やってるんですよ、坂本さん今年。
あ、そうですよね。
ファーストキスでタイムリープをやる。
そうですね。はいはいはい。
それはだから見てなくていいけど、そういう物語だっていうことは僕は言っているので、そこはもうちょっといいんじゃないかなっていうふうに。
なるほど。
あとその方法論は、お金がない人たちがやるものだと思ってるんですよ、僕は。
アイデア勝負みたいな。
アイデア勝負というか、そのタイムリープもってやっぱお金かかんないから、同じセットでずっと続けられるっていうところがあるから、低予算のものとかだったらまあいいし、だと思ってるんですけど、まあこんだけ対策で、まあある程度お金使えるような状況だったら、まあもうちょっとなんか違うアイデアでやった方がいいんじゃないかなっていう。どこっすかね。はい。まあそんなとこで、すいません。一発目でちょっと批判的なことあんまり言いたくないんですけど。
いや、いいですよ。でもね、
はい、
僕ね、多分ね、僕は結構肯定的なんだけど、松さんの受け取り、方を知ってる、して、到底的って感じがする。
おー。
なので、それ後でじゃ
あ。はい、楽しみに。じゃあ、おとげさんお願いします。
はい。
おとげさんの映画ですかね、これ。
まあ、そうですね。なんでかっていうのは見て、あ、そういうことかっていうの分かったんですけど、
はい、
まあ、ニュートリノっていう素粒子が出てくることですよね。大学の時に、まあ、ニュートリノの研究はしてなかったんですけど、加速器を使ったりとかして、素粒子の実験をしたりするのに関わってたことがあるので、で、劇中にも神岡んでのね、実験施設出てきますけど、僕は実験施設は行ったことないんですけど、 神岡がある神岡村だったかな、はい、あそこまでは行ったことあったりとか、いうところもありますね。同じ県内なんですけど、僕が住んでるところから車で3時間弱かかるっていう、めちゃくちゃ山の奥の方っていうところに神岡でってあるんですよね。まあもともと鉱山なんですけど、はい。まあまあそれはいいとしてですね、この片思い世界は、まあ、ラルコさんがやりましょうということなんで、見てきたわけですけど、僕は、松さんより評価が低いかなって思ってたんですけど、むしろ僕の方が評価高かったかもしれないぐらいですかね。まあまあ楽しめる部分はあったなっていう感じですね。ただその、ニュートリノに引っ掛けて言うと、まあ、幽霊みたいな映画だったなっていうふうに思いましたね。まあ、つまり中身があんまないなっていう感じですかね。うん、で、まあ、要するに、ちょっと、なんでしょう。感動までいかないんですけど、ちょっと泣きそうに、泣ける話的にはなってるんですけど、まあ、それ以上のものはちょっと僕は感じられなかったなっていうところですかね。なんか、こう、何を訴えたかったのかとか、何を描きたかったのかは、ちょっと、まあ、これだけなのか、それとも僕は見落としてるのかなっていう感じですけど、で、まあ、その、坂本さんって言ったら日本を代表する脚本家と言ってもいいと思うんですけど、まあ、その人が関わってる作品が、しかもこのキャストで、まあまあ、俳優としては豪華だと思うんですけど、それでこの程度っていうのは正直僕は残念だったなっていうふうに思いましたね。だから、まあ、花束みたいな恋をしたは、まあまあ、僕は好きですけど、今回はちょっと、なんか、それよりは、良かったなって感じじゃなかったですかね。で、いつものように良かった点何個か挙げたいんですけど、一つは序盤の展開ですかね。で、僕は、映画を見ながら、自分の中ではまあまあ、早く気づいた方だと思ったんですけど、彼女たちが幽霊だってことに。松さんがそれを全然超えてきてたんで、そんな早く気づけなかったですけど、僕は。
まあ、だからあれですよ、100% 確信はしてないですけど、
はいはいはいはい、
選択肢が3つぐらいに絞られちゃうな。
だから、最初、その、清原果耶の役の子は、まあ不機嫌な感じで出てくるじゃないですか。すげえ嫌なやつなのかなと思いながら普通に見てたんで、で、バスのシーンあって、もうちょっとしてから気づいたかなっていう感じですかね。なので、その、僕は、そういう意味ではそこは楽しめたんですよね。最初にちょっと引っかかるシーンがなんかいくつか出てきてて、後になって、あ、そういうことだったのかっていうふうに合点がいくような作りになってるところ、そこはうまいなっていうふうに思いましたね。その、まあ、最初にぬいぐるみ拾わないところとかね、バスが閉まって開かないとかね、開けてもらえないとかね、いうところとかですよね。で、良かった点の2点目としては、まあ、この、幽霊っていうものと、まあ、観測するのがすごい難しい素粒子っていうもの。これを結びつけて、映像化したっていうのは、まあ、良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。こういうアイディア自体は、まあ、全然あるんですけど、すでに。素粒子のことちょっと、なんだろう、かじってるとか調べたら、全然そういう話で出てくるんですけど、幽霊っていうのはもしかしたらそういうものなんじゃないかって、まあ、冗談で言ってる人から真剣に言ってる人までね、いろいろあるんですけど。
だってあれじゃないですか、アントマン&ワスプはまさしくそういう話。
ああ、ですね。確かに。
そうでした。
敵の名前ゴース
ト。そうそうそう。だから、リアリティラインというもので言えばいろんな作品ね、すでにあると思うんですけど、まあ日本の映画ではあんまり僕は見たことないかなってちょっと思ったんで、そこはまあ面白かったかなっていうふうに思いましたね。で、3点目としては、まあ、その、彼女たち3人が楽しそうに、ま、過ごしてるわけじゃないですか。こう、何年間、10何年ね、過ごしてたってことです。12年ですね。で、それを、まあ、日常生活ですよね、要するに。それを見てるだけで心が癒されるっていう部分は良かったですかね。あと、その、彼女たちが住んでる家、実際には、現実ではボロボロなんだけど、彼女たちが住み着いて、こう、綺麗にしたいったことによって、その家の中がすごい素敵な感じになってたのは、なんでしょう。家の中っていうのはすごい良かったですね。雰囲気というか。 で、あとは気になった点なんですけど、もう、さっきも最初に言ったんですけど、ちょっと泣ける話にはなってるんですけど、まあ僕はこれといって中身がなかったなっていうふうに思ってしまったっていうところですかね。だからその最初の冒頭の展開とか、その発想以外にちょっと褒めるとこがあんま見当たらないなっていう感じのところですかね。で、あと、2点目としては、ちょっとこれは何の意味があったのかなっていうふうに思うような展開があったっていうところですかね。要するにあのラジオからかけ、語りかけてくる謎の男の話ですよね。で、これ、結局、この三人は生き返れなかったじゃないですか。
そうです、そうです。
生き返れる人の話をそのラジオの男はね、してましたけど、
うん、
だから、ストーリー展開として彼女たちを、要するに大切な人に近づけさせるためだけのエピソードに思えて、それ以上になんか意味があったように僕は思えなくて、
うん、
結局、あ、生き返らないんだっていうふうに思ったんですよね。だったら。
だから、はい、主人公の三人が、
うん、
まあ、自分の大事な人、まあ、もしくは、こう、どうしても、こう、なんていうの、こう、肩をつけたい人と、うん、もっと積極的に会いに行こうとする動機づけでしょうね、これは。
まあ、そうなんですよね。
うん、その後、だから、時田が言うように僕も、それはわかるんですけど、
うん、
動機づけ、にしかなってないってことですよね。
そういうことですね。
その後の部分が何かしらの、なんか、解決なり、解決しなかったとしても、理由があれば、まだいいんですけど、何もないってい
う。そうそうそう。あの男は結局誰だったのかとかね。
そうそう、それも
出てこないし、本当に生き返れた人はいたのかみたいなことも、何も語られずに終わるので、結局、あの子たちは3人だけの世界で住んでるのか、それとも探せば実はいるのかとか、
その辺。ミュージシャンみたいな人はちょっとそれっぽい感じ
ですね。そうですね。だからちょっと気になるんですけど、ネタばらしっていうかそこは何もないっていうところですよね。
うん、
で、あとなんか、その、生き返る方法としてその思いを伝えて、その後、東大から飛べみたいな、そういう指示が出たじゃないですか。
うん、
で、
飛ぶ。はいはい。思うんですよ。
飛ぶ
んですよ、うん、ちょ
っと。そのね、飛ぶっていうのが、
うん、
思いを飛ばせっていう意味なのか、実際に飛べっていう意味なのか、ちょっと曖昧なんですよ、あの表現として。で、メモには飛べって書くんですよね。
うん。
うん、生き返る方法として。じゃあ飛ぶかって飛ばないんですよね、三人とも。
まあ飛べないですよね。怖いですよね。
危ないから。
だから、うん、あれ、飛ばないんだと思って、うん、そこはなんか、その予算の都合なのか、うん、その飛ばなかったから、失敗したってことなのか、ちょっとよくわからんなっていう感じでしたね。で、あとは、マッさんはその気にならなかったって言った、あの、母親のシーンのところですけど、うん、僕はあそこの母親の復讐しに来るところとか、
うん、
もう本当に家の包丁持ってきましたみたいな感じとか、
うん、
その元囚人が、まあ、逆上して追っかけてくるとか、
うん、
あと、途中で惹かれるみたいなこととか、
うん、
もういかにも日本映画でよくある展開だなって僕は思ってしまって、
うん、
まあ、そこは本当正直うんざりしたなっていうところはありましたね。
うん、あれですよ。僕はその倫理的な問題での引っかからないって
ことです。ああ、なるほどね、うんうんうん。それは僕も引っかかってないと思いますね。うんうん、まあ、ああいうことはあり得るだろうなっていうふうに思いますし、うん、ただよく見るやつだなっていうか、もう想像通りっていうかね、感じでしたね。まあ、その点で言うと、母親役の西田さんですよね。
うん。
あの演技は、ああいう演技を求められてるんであれば、100点の演技だなって僕は思いましたね。
うん。
うん、この人しかいないな、みたいなね、感じはちょっとしましたね、うん。で、演技に関して言うと、これ3点目ですけど、杉咲花と清原果耶の演技力を引き出せてないなっていうふうに僕は思ってしまいましたね。うん、彼女たちもっと演技力あるので、まあそういうシーンがそもそもないっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
ちょっと他の作品に比べると、やっぱこの人たち上手いなみたいなところはちょっと見えなかったですかね。で、4点目ですけど、まあこれは少し細かいところになるんですけど、 その幽霊世界と現実世界のこの相互作用というか、この辺の仕組みが、まあ SF、本格 SF じゃないんで、まあそうなんですけど、ちょっと仕組みがよくわからないっていうか説明されてないところあるなっていうのに、突っ込み出したらこれ、キリがないなっていうふうに思いましたね。
うんうんうん、
で、これ彼女と見に行ったんですけど、彼女が、突っ込んでたのは、
うん、
まあ、それなりに自分たちで、こう、生きてる時のように、仕事したりとか、食事したりとか、うんうんうん、そういう生活はどうやらできそうだっていうのは、なんとなくわかるんですけど、
うんうん、
自分たちが見えている、例えば、バスケットボールとか落ちてたりの、触ったりとかしてたじゃないですか。
はい。
動くんだけど、ね、うん、動くんだけど、現実世界では動いてなくて、実は、
うん。
自分たちのいる世界にいる、まあ、幻のバスケットボールみたいなの、それは動かせるみたいなね、うん、そういうことだったみたいなんですけど、
うん、
なんで、例えば、まあ、仕事を行ったりとか、バス乗ったりとかは、まあ、できるかなっていうのは、なんとなく想像つくんですけど、
うん、
買い物も、まあ、お金はどうやって手に入れるのかちょっとわからないですけど、
うん、
まあ、なんか、払ったことにして、その、これ欲しいなって思ってるものを、そのお店から持ってくるってことは、まあ、できるかなって思うんですよね、うん。
はい。
じゃあ、これは彼女が言ってたんですけど、冷蔵庫とか重いものはどうやって持ってきたんだって言ってたんですよね。
うん。
うん。彼女たちしかいないんだったら、彼女たちで運べるものしか持ってこれないってことになるじゃないですか。
はい。
っていうのは、あ、確かにそうだなっていうふうに思いましたね。
うん。
まあ、そんなことはきっと想定してないんでしょうけど、多分突っ込むと無理があるとかいっぱいあるんだろうなっていうふうにちょっと思ったところはありましたね。
うん。
はい。そんなところです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、ヨーロッパさんお願いします。
お願いします。
あ、久々にこう、アウェイ。
アウェイじゃないですか。
あ、そうだ。いや、うん、いいんですよ。でもこれは、僕ね、まず、あ、そうか、これちょっと後から言おうかな。まず僕はだから、ま、本当にこう、なぜ見に行ったかっていうとは、もちろん坂本雄二脚本っていうのはあるけど、
うん、
これは時計さんと違う動機で僕の映画ではあるんですけど、
はい。
この主人公3人、広瀬すず、
うん、
杉咲花、うん、清原果耶っていうのが、朝ドラヒロインなんですよ。広瀬すずは、夏空って朝ドラで、
うん、
杉咲花は、おちょやん。で、うん、清原果耶が、おかえりモネっていう、もう、だから、僕からしたらこれ、朝ドラ、アベンジャーズなんです
よ。なるほど。
この映画は。
そう、うん、
もう、キャプテンアメリカと、ね、うん、アイアンマンと、なんだ、ハルクぐらいの、もんで、
うん、
しかも僕さっきね、こうすると影が消えますって言ったけど、
うん、
去年のエンドラベスト10っていうの、別のね、ポッドキャストを撮ったんですけど、
う
ん、この杉咲花主演のアンベットっていうのを、第3位かな、
うん、
持ってきたりとか、うん、あと、清原果耶のさっき言ったお帰りモネっていうのは、僕の歴代朝ドラのマイベストの第2位なんですよね。
ええー、そんな面白いんですか。
だから、もうね、彼女たちがまず出てるということ、
うん、
彼女たちが一緒に出て一緒に演技をする、同じ空間でっていうこと自体がもうご褒美。
尊いですね。
尊い、
うん。
もう、だからまずこれは、その上でもかなり増してますけどね、僕の中では、評価がね、うん。うん。やっぱりでも、まずその冒頭、まあ、冒頭というか、その、広瀬すずたちゾーンに入った時の冒頭に、なんか、三人で、サプライズパーティー、三人というか、誰がサプライズパーティーしたんだっけな、ちょっと、一ヶ月前見たんで忘れちゃったんですけど
ね。清原果耶が誕生日ですよね。
うん。二十歳の誕生日ですね。
清原果耶が帰ってきた。
うん。
違うか。広瀬すずと杉咲花が、
うん。先にいて、
うん。
先にいたのか。
はい。
まあ、とにかくそこの、サプライズパーティー、だったと思ったら逆サプライズだったみたいな。
うん。
展開だったじゃないですか。
はい。
あそこの、とにかくこう、脚本の手腕のうまさというか、
うん。
あの一連の下りで3人のこの、この芝居における名前もわかるし、
うん。
で、3人のなんとなくの関係性もわかるし、
うん。
3人の性格もわかると。ちょっと前に確かに子供時代はあったけど、あれは全然わかんなかったから。
うん、誰が誰かわかんない、
うんうん。
確かに。しかもこれややこしいのは、あの、一番身長の低い花の方が、清原かよりお姉ちゃんっていうね、ややこしい設定にもかかわらず、それもそれなりにそのさ、最初のサプライズパーティーのくだりでもわかるし、
うん、
僕はだからその、これはだから、なんでしょうね、パラレルワールドと見たら珍しくないんだけど、ゴーストものと思ってみると、成長するゴーストっては珍しいと思うんですよね。
うん、
あの、子供の時に死んじゃった場合は、その子供がゴーストで言ってずっと生きてる、ゴーストとしているっていうのは見たことあるんだけど、
はい、
その死んだ後に成長していくっていうのを僕は見たことがなかったから、
うん、
あんまりその、ゴーストだっていうことを思って見てなかったんですよ。
う
ん。うん。なんかその、事件の被害者のその後の話なのかなと思って、見ていったら、まあ、まあ、いろんなね、違和感があって、特にあの、清原かやのズーズーしさみたいのが、だんだんちょっと見てられて、こいつやべえぞ、こいつ、とか思って見てたら、
はい、
それがゴーストだって、あの、コンサートの時に、誰も見えてないんだっていうことが分かった瞬間に、
うん、
あ、なるほど、だから、あんなことをしてても、何にもなかったんだ。誰も気にならなかったんだっていうことが後で分かるっていうところも、うん、僕はそこの辺の違和感の使い方もうまかったなと思って、
うんうん。
だから僕はびっくりした派なんですよね。
はい、
結構、
うん
うん。ただ、その時点でゴーストになった時点で僕はとてもこの映画やばいなっていう感じを思っていて、危ういぞこの映画と思って。っていうのは、ここ最近、ここ数年見た日本映画の中での潮流でね、
うん、
あの死後の世界の人が、
うん、
こう現世の人にメッセージを持ってきてくれるみたいな、うん、その、うん、なんか死後の亡くなった人が未練があると、うん、その思い残しを持って会いに来てくれるみたいな設定の、うん、でしかもそれがいいこと、その映画の中ではとてもポジティブなテーマとして描かれているものが結構多くて、
うん、
まあ代表的なので言うと天魔荘の三姉妹とか、
はいはいはい、
あとはネットフリックスの藤井道人さんのパレードと、
うん、
あと大泉洋さん主演の月の満ち欠けとか、
うんうんうん、
そういう本当にね、その死んだ人がまた蘇っててもいいし、うん、なしかしたらメッセージでもいいんだけど、
うん、
生きてる人に届けてくれるっていう、で僕はそうやって思って生きてる側が待ってるのって、とても後ろ向きだなって感じちゃうんですよ。その、亡くなった人の思い出とかを持って前に進んでいこうっていう話であれば全然僕は、とっても大歓迎というかいい話だなと思うんだけど、結局、そのテーマって結局見てるのは我々、生きてる方だから、生きている方の人が、死んだ人が、きっとまた戻ってくるんだ。だから俺は待ってるんだ、みたいな、風に受け取った場合ですよ。
うん。
これって結構危険な思想にもなりかねないし、まあ危険とは思わなくてもやっぱり前向きじゃないなって僕は思ってて、ただ、それを結構いいテーマというかポジティブなテーマとして描くっていうのを、ちょっとね、しかもそれが多いっていうのが、だから結構それって震災とか、そういうことの後遺症っていうか、うん、その、あれってやっぱり亡くなった人が、亡くなったかどうかもわかんないっていう人が多い、
うん、
ようなね、その災害だったのもあるんだろうけど、
うん、
でも、そので、お帰りモネっていうね、
はい、
朝ドラでは、清原かやの、その、浅野忠信が、津波でいなくなってしまった妻を思って、ずっと塞ぎ込んで、
うん、
全然立ち直れなくて、
うん、
でも、なんとか、こう、半年かけてのドラマの中で、時間の経過とかいろんな周りの人のサポートもあって、やっと、私の妻は死んだんだって、こう、言えるところまで行ったっていう話があってね。
うん、
だからずっと待ってたんですよ。あの、携帯にその奥さんのメッセージずっと持ってて、そればっかり毎日聞いてるみたいな。
うん、
結局僕は、天魔荘の三姉妹とかパレードとか月の満ち欠けが投げかけてるテーマってそういう人を良しとするみたいな感じがしちゃって、もうね、ほんとこういうのを描いてほしくないなってずっと思ってたところにこれが来ちゃったわけですよね。
はいはい。
わ、やば、坂本雄二さんもそっち描くんだと思って。
うん、
で、最後まで見たところ、いやー、描かなかったんだよね、坂本さんは。要は、
うん、
現世とその死後の世界を一切混じり合わさなかったんですよ。
うん。でもちょっと横浜流星とでも広瀬すずは、もちろん交わってはないんですけど、
うんうん、
横浜流星だってそのずっと引きずってる男じゃないですか。
そうです、そうです。それはいいんです。だから横浜流星が、
うん、
でも立ち直ったきっかけは別に広瀬すずがあのなんか昔のノートを引っ張り出してきて、
うん、
これがあるんだよって言ったわけじゃなくて、
はい、
あれは自ら見つけて、
うん、
自らその自分の気持ちに折り合いをつけたんですよね。
うんう
ん、だから要するにその、この、あのね、だから松さんが全然感動しなかったとか、
はい、
まあ、要は、エモくなかったってことだと思うんですけど、うん、エモくないところが僕はこの映画がすごいところだと思うんですよ。だから、さっきの言った3作品はやっぱり感動するんだよね。
うん、こう
死んだ人がやっぱ最後にメッセージくれて、
うん、
ああ、やっぱり帰ってきたとか、
うん、
やっぱりあの人はそう思ってたんだとか、こう生きてる方が、こう、それを直接のメッセージを受け取って感動するって、それってやっぱり泣けはするんだけど、
うん、
僕は逆にその松さんが泣けなかったってところがこの映画の肝だと思ってるんですよ。
うん
うん、
そういう、マジで会えないんだっていうところ、死んだ人は、うん。で、要はこれってどっちかっていうと、死んだ人の方が、まあ、どっちか生き返りたいというか、現世に戻りたいっていう思いを持ってたんだけど、結局そのことが成し得なかった後に、もうあの街を出て、
うん、
私たちは勝手に生きていくわ、進んで生きていくわというか、まあ、死者の世界で生きていくわみたいなことになる。
うん
うん、
これってだから、さっきとは真逆で、もうメッセージ、死後の世界の人はメッセージなんかくれないし、混じり合わないし、こっちには、全く触れることすらできない。
うん。
であれば、もう、そういう、なんだろうな、こう、生きている側は、もちろん思い出とかは持ってていいし、だから思い出があったからこそ、横浜流星は立ち直れたんだよね。昔のノートを引っ張り出して、
なんか物語ですね。
うん。片思いっていうのを引っ張り出したことによって、先に進めた。でもこれはあくまでやっぱり、現世のあの横浜流星がやったことで、もちろんこの映画的な演出として、こう、抱き合ったりはしてるけど、あれは全くどっちも、まあ、広瀬すずの方はまあ、もちろん見えてるから、抱き合ってる感はあるかもしれないけど、横浜流星の方が全く感じてもいないわけですよ。
うん。
うん。そこが僕は良いというか、要はね、すごく、節度のあるフィクションだと思ったんです、僕は、この映画を。
うん。
エモくしようと思えば、
うん。
もう、全員が全員の思い人に思いを伝えて、
うん。
抱き合って、号泣して、もう、みんなでもう合唱しようよって、こう、子供たちにまでこう、言われてさ、
うん。
もう、みんなしましょうしましょうって言われて、もう、三人、輪の中に入って合唱するみたいな、もし、作品だったらエモいとは思う、
うん。
うん。感動をする人は多いとは思うんですけど、それって僕はやっぱりポジティブ、それをポジティブとしてしまうのはあまりにも良くない、後ろ向きだなと思って。
うん。
あくまでこう、端っこで合唱するときも、端っこで3人、誰にも見えてないところで歌っているっていう、この節度、うん。ここに僕はこの映画の素晴らしさと、やっぱ坂本さんも、もしかしたら僕と同じように感じてるとこがあったんじゃないかなっていう気もしてね。
うん。
うん。やっぱり、混じらせちゃいけないし、聖者と死者っていう、なんていうのかな、こう、絶対にそんなことはないわけじゃないですか、現実には。
はい。
うん。
うん。でも、そこを希望としてしまうっていうことよりも、彼らは彼らで自由に生きてるんだって思ってた方が、
うん。
じゃあ僕もこの現世で、生きていこうっていう前向きな気持ちになれると思うんですよね。
うん、
だから、どっちも、今回の映画って最終的に生きてる方も死んでる方も、もう囚われがなくなったんですよ、
うん。
うん。っていうところ、これはやっぱり素晴らしいと思ったし、で、 あともう一個、これって、実は僕は坂本さんは、あるメタファーを書いてんだと思っていて、
うん、
この三人の、広瀬すずたち三人の死者の世界、まあ、片思いの世界っていうのは、僕は作家が書くフィクションの世界だと思うんです。
うん、
要は、作家っていうのは、こういういろんなドラマ、フィクションを書いて世に送り出すんだけど、
うん、
その段階で全然伝わらないなってきっと思っていて、
うん、
自分の思い、こういう思いで書いたんだけど、全然伝わらない、いや、本当伝わってんのかなって多分毎回毎回思いながら世に送り出していて、
うん
うん、
だからといって我々見てる方って、その作家が書く世界の中にはやっぱ入れないんですよ。見えてるけど入れないんですよ。
うん。
うん。しかもその作家が本当に何を思って書いてるかは、本当のところはわからない。でも今回の映画も、そうは思っても、横浜流星、昔書いた自分の少女の頃書いたものを横浜流星が見つけてくれた時に、ちょっとこう、広瀬すずの思いは通じたわけですよね。今回の映画で言うと。
うん。
それって、やっぱり作家としても、全然伝わらないかもしれないけど、でも、ちょっとは伝わる部分もあるんじゃないかっていう希望、これを持って私は作品を書いてるんだっていう、僕はメタファーなんじゃないかと思ってるんですよ。要は、ね、作家の作作品の世界っていうのと、我々が生きている世界っていうのは、交わらない。絶対に交わらないんだけど、
うん、
でも僕はそういうのを見て、なんかこう、気持ちが、穏やかになったりとか、
はい、
ちょっとなんか気づきをもらえたりとかね。それは本当に作家の人がそういう気づきを与えようと思って書いてないことかもしれないけど、
うん、
でそれをやっぱり大事に持って生きてはいるわけですよね。
うん、
でも、だからといって僕は例えば踊る大捜査の世界に入れないし、もちろんこの片思い世界の中にも入れない。この、うん、片思い世界って、僕は坂本雄二さんが観客に片思いっていう意味もあるんじゃないかなって思うんだけど。逆に、でも観客も作品に片思いなところがあって、
うん、
僕は本当にいいフィクションっていうのは、お守りになるものだと思ってる、
うん。
自分の心のお守りになるもの。
うん、
要は、絶対に彼らの世界には行けないけど、
うん、
でも彼らの世界はあって、彼らは生きてて、彼らは勝手にわちゃわちゃ生活していて、楽しい作品もあるだろうし、ちょっと苦しい作品もあるだろうしね、いろんなのもあるかもしれないけど、でも、彼らがあの世界で生きてるから、僕も生きててるみた
い、うん。
そういうお守りになれる。だから、絶対に、さっきの、その、冒頭言った僕が危険だなと思うのは、やっぱり、こっちに干渉しようとしてくるフィクションなんだけど、うん、この片思い世界は全く絶対に干渉させないよ、フィクションは、
うん。
でも、もしかしたらあなたのお守りにはなるかもしれないねっていう映画なんですよ。
うん
うん、
そこが、やっぱり素晴らしかったなって僕は思ったって、
うん
うん。やっぱそこが節度だ。このね、やっぱり、こう、長いこと、作家をしていると、うん、だから長いことやってたからこそ余裕があるからこそ書けるみたいなところもあったと思うんですよね。
うん、
やっぱりこう、もっと感動させなきゃとか、この3人を使っ、こんな大物3人、朝ドラアベンジャーと使ってんだから、
うん、
あの、おとけいさんの言う通り、もっとこう、彼らの演技力が、
うん、
こう、変えるようなものを書かなきゃっていう、なるところを、かなり、これは本当に、抑え目にして、
うん、
あくまで皆さんのお守りでいますよっていうものにしたっていうところ。
うん、
だから、マスさんが感動しなかったって言ったけど、そこは、僕は、そこが僕はいいところだって思った、
うん
うん、
感じかな、
うん。
ちょっとまとまってましたかね。
いや、わかります、
そういう風に思ってました。
うん、
はい、うん。
で、その場合はその節度めちゃくちゃあっていいと思うんですけど、
うん、
最終的にはあんま面白いと思えられないんじゃないかってことなんですか？
だからね、そこが僕は、どうなのかな。僕はだから面白いと思っちゃったんです。この作りがね、この、ここまで節度のあるフィクションを見たことがないなと思って、
うん、
逆に言うと。うん、まあ、僕はだから要はその、横浜流星と広瀬すずが抱き合うシーンすら邪魔だと思ってるんですよ。
うん、
うん。この映画に関して言うと。
うん、
うんうん。もう、赤ちゃんも助けられないし、その、お母さんと 殺人犯というか、その、
うん、
ね、あの、受刑者って言わないですか、なんて刑を得た人なんて言
って。元囚人。
まあ、党の、
元受刑者。
あくまでその、まあ、もちろん僕もね、こう、急に交通事故みたいな展開っていうのは好きじゃないけど、
うん、
でも、あれも別に彼女たち3人が何かしたから起きたわけではなくて、何もできない。うん、全部何もできないというところ、うん、やっぱそこが良かったと思う。面白くないですかね。
いや、まあ、面白くは、そこまで面白くはなかったんですよね、まあ。
そうなんです。乙啓さんが面白くないっていうところが僕が良かったところと思って。
うん、
僕はでも、あの、合唱がだから、控えめに3人、ポツンと、誰にも気づかれないで歌ってるっていう、あのシーンで、かなり来ましたけどね、ルイさんは。それはでもちょっと今まで自分が思ってた、こういうフィクションであったら嫌だなっていうのが真逆に行った感動っていうのもあった
かもしれない。ああ、なるほどね。なるほど。まあ、ある意味、逆手に取ったっていうところかもしれないですよね。これまでのよくあるドラマじゃない展開にしてみたみたいなところはあるかもしれないですね。
そうなんですよね。
なるほど。
まあでも、
どうもどうぞ。
いやいや、なんか今まで過去作を見ても、
うん。
そこの突き放しはやっぱあるかなっていうのは、思いますよね。例えば虐待されてる子供との関係とかも、そこについて何かこう、回復するというか、そういうことではない話というか。
そうですね。だから、そうなのよ。今だから結構、
あなたはそうな気がするな。その壊れたことはもう変わらないけど、
そうですね。
からの話というか、
うん、
まあちょっと言ったら、ね、全部ネタバレになっちゃうからよくないか、でもまあまあそのなんかそこをなんかだからラブコさんが言うみたいになんかその例えば震災で亡くなった人を解、なんかそれを自身を解決するっていうよりは、
うん、
それ起きてしまっているじゃんっていうそっからの再生みたいな話が多いのかなというか、再生でもないな、なんかそこは受け入れて行くというか、なんつったらいいのかな。
そうですね。その、だから、囚われて生きていくと、いけないよって僕はことだと思うんですよ。で、これはだから、まあ、死者と生者みたいな話にはしてるけど、やっぱりこう、僕は映画とか、僕たちが見る映画とか、そういうドラマとか、フィクションに対する、その、考え方っていうかね、そこも示してる。だと思うんで。あの、最近の連続ドラマでね、あの、対岸の火事っていう連続ドラマがあった
んですよ。食べさんが TJ ですね。
そうそう、食べみかこがやってる。対岸の火事の火事が、あの、火事、育児の火事、
はい、
あの、
掃除してませんか、ハウスキーピング。はい。
そうそうそう。で、まあ、専業主婦の、現代に生きる専業主婦の生き様みたいなのが、まあ、テーマになってるんですけど、結構、これのドラマと賛否両論があって、要は、まあ、専業主婦の人も、まあ、専業主婦じゃなくて働きながらね、ママさんやってる人とか、関しても結構その実情に合ってないというか、このドラマ自体の、その、まあ、結構のんびりしてたりとか、あとまあ、働くママを結構厳しい状態に追いやってるみたいなところ、設定がね、あったりとか、いや、そこまでじゃないだろうとか、いや、そんな、専業主婦ってそんなもんじゃないよみたいなとかっていう議論が出るんだけど、僕は結構この、その細かい実情は置いておいて、僕はこのドラマが訴えようとしてるテーマはとても好きなんですよね。で、それはやっぱり僕は実は専業主婦でもないから、あの、子供もいないしっていうところもあって、結構まあそういう意味ではちょっと距離のある立場で見てるっていうところはあるかもしれないんだけど。
対岸の火事も坂本さんなんですか？
あ、まあ、全然違います。
ああ、違う話、う
ん。じゃなくてなくて。そうそう、ごめんなさいね。そう。っていうのが、そういう批判があるんだけど。
はい。
だからその、それって結構、僕が言う天魔その三姉妹的っていうか、この、フィクションで描こうとしている、このフィクションはこういうお守りを皆さんに提示したいって思ってるんだけど、そのお守りはどうでもいいから、その設定、なんかこう、納得いかない。なんかこう、そっちに侵食していく、こう、見てる方の、なんかこう暴力みたいなところもあると思っててね。 そこの、だからこう、適度な距離で見れる、なんだろうな、こう、フィクションとの付き合い方っていうのが、この片思い世界のパラレルワールド的な世界でいいんじゃないのっていうこと、だと僕は思って。だから、音ゲーさんがいろいろ納得しないのもわかるけど、もうそこはだから、運べちゃうんですよ。あれ、多分想像力とかで。だってこう、冷蔵庫。
冷蔵庫とか運べるかどうか。
そのもの自体は持っていけないんだから。
うん。
持っていけないというか、そのもの自体を運ぶわけじゃなくて、まあ、あの人たちの想像力であの部屋に運んでいったわだけのことなので、だと思うのでね。
うん。
うん。そういう、だから、なんていうのかな、こう、もう、その、いろんな、まあ今 SNS とかあるからね、難しいのかもしれないけど、その、もっと上手にフィクションとお付き合いしませんかっていう、これは結構そういうテーマでもなってんじゃないかなって思うんですよ。まあでも難しいですよ。僕も、あの、その対岸の火事の話しちゃうと、の中であの、持たざる者の話っていうのがあってね。
はい。
あの、その中の主要人物の中にその、もう、両親が亡くなってて、実家のない人っていうのが出てくるんですよね。
うん。
実家がもう実家に帰ることができない人っていうのが出てくるんだけど、うん、その実家に帰ることができない人に対して、その人はその、ある居酒屋の店長やってんだけど、その、バイトの子が、ちょっとこのゴールデンウィークに実家帰ってのんびりしちゃいましたよみたいな話をちょろっとすると、
うん、
その、店長にしてみれば、自分はも、実家が持ってない、持たざる者からすると、ものすごく傷つく言葉だって言うんですよね。でも、うん、そのバイトの子は別に、ゴールデンウィークのこういうふうにやって過ごしたって言っただけの話なんだけど、うん、みたいな。で、今回のクールのドラマで僕も、ある持たざる、僕がある持たざる者で、結構、その話が出てくるときっちりなーっていうドラマがあってね、実は。
うん
うん、それと僕はどうやって付き合っていこうかなって今思ってる感じなんだけど、そういう時に、あ、そうだよね。でもフィクションはお守りでいいんだって。その、確かにきついところはあるけど、あるものもあるけど、なんだろうな。まあ別に嫌いじゃなく、あの、嫌いだったり、好きじゃないって言うんだったらいいんだけど、嫌いになれないけど、なんかこう付き合いづらいフィクションっていうのがあって、
うん、
それに対する結構僕この映画って回答だなって思っててね。回答って答え。彼らは彼らで勝手にやってんだよっていう。
うん。
うん。っていうのはとても、まあ、今後いろんなものを見ていく上で指針にならないかなって思っている。
うん。
皆さんなんかちょっと、これね、今日映画見てから1ヶ月ぐらい、立ってて、
はい、
はい、
いろんなこと考えちゃって、
う
ん、本当にねまとまんなくなっちゃってるなっていうのは自分でも反省してる。
でもさっき財布の論旨は面白かったですよ。
そうですかね。
はい。
うん。であればよかった。
確かにそれはそうだと思いますね。
うん。
うん。
うん。そうね。だからこういうその一見面白くないなと思うものも書ける余裕があるっていうところがね。また坂本さんのすごいところだなと僕は思いますけどね。
うん、だからまあその死後の人たちが絡まないからこそ今までの作品と言ってることが結構一貫してるような気がするんですよね。
うん、
そ
う
ですね。その事実自身をある意味突き放した上でそれをどうやって生きるかみたいな。
まあ、要は僕はフィクションと見てる人みたいな話したけど、もしかしたら他人とのね、関係もそういうことなのかもしれないですよね。
うん
うん、自分とは違う人との関係性みたいなのもね、うんうん。
はい。
はい。たまにあの、水族館の清原かや、うん、じゃないか。清原かやだっけ、
うん、そうです。
はい。
みたいに、人がいるのにポツンってなることもあるしね。本当に
、うん。
うん。なんかほら、例えば、居酒屋とかでなんかこう、乗り切れないとかあるじゃないですか。
あ、みんな飲み会行ってんのに自分だけ。
そうそう。そうそう。ああいう時に、あ、これ今私片思い世界にいるなって思う。一つのね、やり過ごし方かもね。
そう。僕なら帰りますけどね。
そうです。
はい。なるほどね。
それすみません。うん、
あれ、最後なんか、うん、うまくいかなかったじゃないですか。
うん。
現世に戻ってこれなかったじゃないですか。うんうんうん、それはなんか理由はなんか、何が原因だったと思いますか？それからそれとも嘘だったか？
僕は帰れないからだと思う。だから。
嘘だったってことですか？じゃあ、松田
翔平のね、ラジオ DJ は、
うんうん、
まあ、嘘なの。でも、彼らは生き返りたいって願望が多分ずっと持ってたんですよね。
彼ら
それがこの12年目にこう、3人の願望が、こう、
うん、
一番マックスに来た時に、ああいうラジオを作っちゃったんじゃないですかね。
ああ、あれ自身が3人の想像の産物であって。
そうだと思う。うんうん、で、うん、自分の思い残しを何かすれば生き返るんじゃないかっていう、まあ、妄想というか、想像を作り上げて、うん、でもそれは叶わなかった。やっぱり私たちはこの世界で勝手に生きていくしかないねってなったってことなんじゃないのかな、
うんうん、
自分の世界のものも想像で出せるってことですか設定として。
なんだ
いや、いいんですけど、別にそれ
それ。だから、多分、オールマイティなんだと思うんだけど、
うん、
でも彼女たち自身は、できるだけ普通の、現世の人たちの同じように暮らしたいと思ってるから、
うん、
だから同じような生活、をしようとはしてると思うんですよね。
うん。
でも多分想像力によって何でも遊園地も出せちゃうし、きっと。
うん。
っていうことはあるんじゃない？これからもしかしたらもう、エルサのようにね、こう、どっかにこう、
氷の城
をね、立ててね、うん、少しも寒くないわって言ってるかもしれない。
うん。うん、
そこに大豆田十和子さんを呼ぶかもしれない。
うん、それ見てないでちょっとわかんないですけど。
あ、そっか、はい、松坂子がね、松坂子がやってた。
はい、ああ、そういうことか。
うん、まあ、わかんないけど、僕はそういうふうに解釈したけどな、
うん
うん。解釈したというか、今思いついたとも言えるけど。
うん、はい。
どうですかね、うん。はい。だから僕は本当にこれ、とても感動し、そういう意味で感動したと。
うん、
いい作品だった。いい作、うん、僕は結構今年今のところベストワンしてますね。
おお、
うん、
僕はでも解決しちゃってるからかなと思ったんですけど、違うんですか？
ん？
そのお母さんへの気持ちとか、横浜流星の気持ちは、うん、彼女たちの中である程度消化できちゃってるから、
うん、
強いつながりっていうものとはまた違うものになっちゃってて、
うん、
帰れないっていうことなのかなと思ったんですけど。
あ、それももしかしたらね。でも、もともと繋がっててなかったの。ただあの子たちがあの町から
離れ
てなかっただけで。
うん。
うん。うん。あ、もしかしたらあの町にずっと暮らせている状態だったらあのままでよかったのかもね。知れないけど。
うん。
ただだから、心配なのは、年齢によって年取っていくわけでしょ？
はい。
でも、どんどんおばあちゃんになっても、お化けってことでしょ、うん、だから、何百年後とかどうなってるのかなって、ちょっとね。
死ぬんですかね。
どっかで成仏みたいなことになるんですかね、
うんうん。まあでもその、物理法則に一応従ってるっていうことなんだとしたら、
うん、
死ぬはずですよね、
うん。
素粒子が違うっていう
か、
ものだ
と。そういうことか、
はい、
うん。あの話もね、本当かどうかもわかんないからね。
うん。
でも。
いや、もちろん、もちろん、
うん。
まあ、そんなとこで大丈夫ですか？
ああ、全然大丈夫、はい、すいません。はい。
じゃあ、今日は、あ、そうですね。ラロッカさんはこれで一作品だけなんで、また、
う
ん。
はい。ありがとうござい
ます。なんかあったら、はい。
はい。
声かけてください。では、今日は、片思い世界について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。